5月2日金曜日です。今日は古泉流です。
はい、
今月のお題をお願いします。
で昨日詳しくやりました。でどうなったのっていう、
はい、
ここのとこずっと米からまああれね、病気になっちゃいかないように栄養も取りましょうと、
はい、
栄養取りすぎるとまた問題になる。
そうなんですね、取りすぎも
ね。ええ、でどうなったかというと、アメリカで新たな肥満症治療薬が非常に反響を呼んでる。
あ、そうね。
その年間売上は3兆円、
うん、
つまり飲食に大金を払って脂肪を身にまとい、また大金をはたいてその脂肪を剃り落とす、うん、世話ない話です。脂肪は命を縮める厄介者とは知りつつ、油をたっぷり使った食品の誘惑はまあ逃れられない。体重増加の傾向が進むのはアメリカだけではなくて、中国でも先進国でも肥満は増えつつある。でも人類にとってはなくてはならない、そしていて最もまあ疎ましい存在で、こういう本があるんですよね。脂肪と人類、渇望と嫌悪の歴史、
うん、
ね、取らないと。でその関東に登場するのはね、大都市の下水道で発見された怪物ファットバーグ、脂肪の氷山という、トイレに流された使い捨てティッシュの繊維が芯となって、料理店などから流れ込んだ油がこう粘って地下水路に成長した固く巨大な脂肪の塊。1917年にロンドンで発見されたこの脂肪氷山のサイズはなんと長さが250メートル、重さ130トン、下水管が詰まる原因ともなるし、まあ匂いは悪いし病原菌の巣でもあると。これ水道会社も大変で、もう一生懸命掃除したと。怪物退治に、これは文明の動脈硬化とも言うべきものだろうかと。核も嫌われた脂肪だが、実は白い目で見られるようになったのはせいぜいこの数十年。人類はこの長い歴史の中でほとんどの期間を軽い飢餓状態で過ごしてきた。歴史上の人物の肖像画を見ると、でっぷりと太った人物はほとんどいなかったことに気づくだろうと、
うん、確かにね、
基本的に肥満は健康と富の象徴であった。そして人に羨まれることであった。実際目が肥える、肥えた土地、肥えるという言葉はポジティブな意味合いが使われていた。一方痩せるという字、病だれついてる、
うん、確かに
ね、
うん、
長身、早期とよく言いますけど、早身、痩せた身は病的な状態を意味していた。スリムな体型がたっ飛ばれ、太った体が怠惰と不健康の証拠と見られるようになったのはせいぜいここ数十年。脂肪は化学構造としては石油などに近いものであり、極めて効率の高いエネルギー源となる。タンパク質などと違って細菌による腐敗も受けにくい。このため食料の乏しかった初期の人類にとって脂肪は命のガソリンというべき貴重な栄養源であった。ね、寒いところは大変ですよ。十分な食料の確保が難しかった地域では、食材としての脂肪の貴重さは日本の比ではなかったと。20世紀に入ってもエスキモーは冬に備えてトナカイの背中や内臓の脂肪を溜めて骨の中の骨髄まですすっていたと。チーズなどもいい例で、乳製品ね。で日本も東洋でもね、日本も牛乳から作ったあのラクとかダイゴとかって言われて、これは至高の味とされてきた。まあこういう食べ物と人間でござんすよ。で江戸時代に戻ります。
はい、突然
卵、
はい、
卵やってましたね。どこまで行きましたっけ。
先週最後にご紹介した川柳がこの句でした、うん、生卵北極ほどな穴を開け、生卵北極ほどな穴を開け。
この間言いました、ゆで卵はに今の、人口で400円ぐらいだから生卵は貴重だったと。だから卵を地球に見立てて北極のあたりに穴開けで チュチュチュチュッとすすったんでしょうと。次の句。
生卵醤油の雲に君の月、
うん、
生卵醤油の雲に君の月、
これはわかるでしょ。
卵かけご飯
このままそのまま、はい、ね、ちょっと、
はい、
次。
湯上がりの卵に塩の薄化粧、湯上がりの卵に塩の薄化粧、
いいですね、
美しいですね。
これゆで卵でしょ、うん、でゆで卵に塩ふりかけて、
はい、
もうそれはごちそうでしたね、ちっちゃい頃もね、うん、で皮を剥いた様が柔肌を連想させるわけですよ。で花見でにぎわう場所とか、こういう句。
菅がきと卵卵で幕が開き、
うん、
菅がきと卵卵で幕が開き、
わかんねえよねこれ。
菅がきがよくわからない、
清いにか背中をかぐのかぐですね、はい、ゆで卵を飽きなう老人が売り歩いた。どこで売り歩いたかというと、よし、わらですね。遊女が針見せに出るとき、その合間に引いた三味線が菅がきというんだそうです。
三味線、
その三味線の音とゆで卵売りの親父の声が重なって、
うん、
さあにぎやかに夜の店が開くっちゅうわけです。
そんな川柳
ね。次。
卵酒ブラチョーチンに弓を張り、
うん、
卵酒ブラチョーチンに弓を張り、
卵酒、酒に卵と砂糖を入れてかき混ぜて煮立てて、はい、うん、ちょっとアルコールを飛ばす、
はい、風邪ひくと ね、
卵ね、うん、風邪の引き始めにはよく効くと、で一方でね、年寄りの若返りにも良いと歌った、
ね、
で卵酒だけではなくて酒にいろんな薬草を加えて飲む地位も江戸時代に芽生えたと。缶をした酒に生姜をすりおろした生姜酒、風邪退治、
うん、ね、体が温まりそうです ね、
ね。でこのブラチョーチンに弓を張りというのは結局ダホラッとなった体に、
うん、
がピンとさせるという意味ですね、
はい、
そしてこれ。
握り拳を目へ当てる卵売り、
うん、
握り拳を目へ当てる卵売り、
うん、卵を握った拳を光にこう透かしていると、
うん、
新鮮さを保証するよというジェスチャーですね。この卵を透かしてみると、うん、その新鮮度が分かったということですね、うんうん、で江戸の町にはその生の、ね、卵を天秤に担いで売り歩く人もいたと。で、卵が割れないのようにもみ殻を入れで運んだと、
はい、
ここですね。
卵屋の合い紙にする米の殻、
うん、
卵屋の合い紙にする米の殻、
うん、そして、売り歩いたと、
うん、
で時にはね井戸端会議にも押しかけてこうです。
レコさんにはよう聞きますと卵売り、レコさんにはよう聞きますと卵売り。
おかみさんたちの間にね、レコさんにはレコさんと親指を立ててかみさんたちを冷やかした。ほらあれに聞くよ、だからたまには旦那に精つけで、
うん、
卵でも飲ましたらというのでね、レコさというのはまあそういうことですね。そして、僕も大好きな、
はい、
フグでございます。
卵の次はフグ。
フグ料理は味噌仕立てのフグ汁がとかフグ鍋が多かったと。で調理の仕方も普及していなかったのでフグにあたる事故も多いと、
うん、
フグは食いたし命は惜しし、と言われたと、うん、でね、場所をね、
あの場所、
うん、場所もねフグを気味悪がっていたそうですよ。でこういう句。
フグ汁や鯛もあるのに無分別、フグ汁や鯛もあるのに無分別。
これ場所の句だってよ。
あ、そうなんですか。
うん、
ね
え、これ積極臭いでしょ。
そうですねなんと無分別な、
うん、
鯛に しとけば
しとけば、ね、でこれね、でもある日ふとした弾みで、
うん、
そのフグの雑炊を食べてみるとめくてめくておかわりまでしてしまったと。で照れ隠しに、
あら、なんともなや、昨日は過ぎて服と知る、
うん、
あら、なんともなや、昨日は過ぎて服と知る。
あら、 危ねどこであったけど
なんともない、
あんなにうまいものはというのでねというふぐでございました。
はい、それではプラスワンに行きます。
これね、今日の最高はこの曲、エンゲルベットフンパーディンクで有名ですけど、尾崎清彦でも歌いました。1964年のエンゲルベットフンパーディンクのヒット曲、今日はねスペイン語で言ってみましょう。
スペイン語、
おいしょ。
ナンシーシナトラで太陽は燃えている。 Love me with all your heart。